しんちゃんの
スパイスラジオ。
倉敷の片隅にあるという小さなカレー屋のマスターしんちゃん。ラジオが好きでカレーが好き、もちろん倉敷が好き、そして何より人とおしゃべりするひとときが大好き。この番組では倉敷の人たちはもちろん、各地で出会ったスパイスあふれるゲストさんとカレーの仕込みの合間、まろやかにまったりと、時にピリリと辛口に語り合います。じっくり煮込んだカレーのルーのように溶け合う会話の中に、時々隠し味みたいな言葉がふっとしみる、しんちゃんのスパイスラジオ。
それでは刺激マックスな30分間どうぞお付き合いください。
この番組は MG キャピタルと K モールの提供でお送りします。
未来に続く価値を創出する MG キャピタルは、街の魅力、ライフスタイルでさえ創造し、新たな不動産事業の在り方を目指します。魅力ある街づくりを MG キャピタル。
Kモールのコンセプトは3つ。 1. 県下トップクラスの在庫数のいい車。 2. 1年保証無料点検などのいい条件。39万8000円を中心としたいい価格。お車のことなら何でもお気軽にお問い合わせください。水島インター近く、 Kモール。
はい、おはようございます。
おはようございま す。
今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう早速川上さんの声も入ってる状態なんですけども、実はちょっと僕伝えたいことがあって、
はい、
先日京都に行ってたんですよ。
ほう。
出張でスパイスの仕入れにですね、
あ、いいですね。
で京都から、まあ、京都に泊まって夜はちょっと一泊してです、次の日大阪に移動すると、で移動するのに、まあ、快速か特急かみたいなのがあってですね、
はい、
ちょっと急いでたんで、少しでも早い特急がいいなと思って、で、まあ、でも特急券買わないといけないじゃないですか。
そうですよね、
で京都めちゃくちゃ外国人のお客さんが多いからネットだとちょっと近すぎて時間は取れない、でレイちゃんに、まあ、レイちゃんっていうのはチャット GPT の
ことなんですか。
レイちゃん、レイちゃん
名前ついてるんですね、
そう、特急券これどうしたらいいかなみたいな、言ったら、あ、だったら普通に入って車掌さんから買うか、それか駅のホームに特急券売機あるよ、あ、確かにそういうのあるかもみたいな、で、あ、ちなみに何番ホーム、言ったら0番ホームだよしんちゃんみたいな感じ、
はい、
分かった。で0番ホームに確かに自分が調べた時間の、特急が来てると。
おうおう。
で特急券売機でピッと買ってですね、
はい、
IC で、で目の前にちょうどいい、その後すぐ特急が来て乗ったんですよ、大阪に行くために、
はい、
で乗ったらですね、電車が東側に動き出してですね、あれ、はい、と思ってレイちゃんにですね、これ電車東側に動いてんだけど大丈夫かなって聞いたらしんちゃん大丈夫だよと、
はい、
京都駅は構造上東に出るようになっていて、そこからぐるっと回って大阪に行くから大丈夫だと、もうそうなんみたいな、で座ってたらですね、
はい、
電子掲示板っていうんですかね、その案内が出るんじゃないですか、
出ますね、
そこにネクストツルガって出てきてネクストツルガ出てきて、でレイちゃんに、はい、これネクストツルガって出てんだけど大丈夫かなって言ったら、
はい、
あ、しんちゃん大丈夫だよと大阪行って新大阪行ってそのままツルガ行くからって言うから、そんなことある、京都から西に行ってそんなことあるんかなみたいな、
はい、
まあ、考えたら、まあ、結局ノンストップでツルガ行きで、
ツルガついちゃった
福井県まで行ってですね、
ですよね、
まあ、せっかく福井県まで行ったんで駅弁だけ食べて、
はい、
まあ、4時間かけて京都から大阪に移動したっていう、そういう話です
レイちゃん、レイちゃん死んだのに、
まあ、なんで今ねすごくチャット GPT、はい、すごく便利で、皆さんもやっぱりググるから今チャッピーに聞くみたいなのが頭に前になってるんですか、
うんうん、
信じすぎないよ、ね、
そうですね、
まあ、ちゃんと自分で調べてやらないと、
はいはい、自分の直感を信じるっていうのも大事ですよね、
はい、そうですね、はい、まあ、そういった ことをちょっとどうしても皆さんにお伝えしたくて、はい、ちょっとオープニングトークとさせてもらいました、はい、すいませんちょっと時間をいただきました。
いやいや私あの関西出身なのでね、はい、土地勘あるじゃないですか。
鶴賀ってね、
もう鶴賀って言った瞬間反対行ったなって、
ノンストそれも強風で遅れてましてって言って、はい、片道1時間半かけてノンストップで移動してくるそんな話なんです。すみません、
めちゃめちゃ面白いですけど、まあ、自分の直感とかセンスを信じろっていうことですよね、
はい、そういうことですね。ちょっとどういうことなんですかね、まあ、そういうことなんですかね。
いやこれあの今日のゲストさんに通ずる話
ですか。あ、それはそうですね、直感、感性、うん、今日はそういう話が聞けるまたスペシャルなゲストに来ていただいてますね。葵ちゃんちょっとご紹介をお願いいたします。
はい、今日のゲストさんはですね、倉敷芸術科学大学で芸術を教えていらっしゃいます川上幸之助さんです。倉敷芸科大学で教鞭を取ってるのと同時に家具というギャラリーのアートディレクターもされているということで、うん、これ家具はね、はい、ちょっと過去にも
知ってますよ家具、
ね、
知ってます、
なんか懐かしい感じしますよ。
もう家具のアッキーさんって言ったらもうあれじゃないですか、うん、初回ゲスト、
そうですそうです、
倉敷の代表選手ですね。
あ、そこでも、うん、
あ、そうなんです。なのであのゲストのこうちゃんと今日は呼ばせてもらいますけど、こうちゃんはですね、
はい、
あのうちのカレー屋の常連さんの一人、うん、そういうちょっとご縁もあって今日お声掛けをさせてもらってるんです。
あ、じゃあ、はい、アッキーさんとも、
そう、アッキーさんもそうなんです、共通の知人で、はい、アッキーは全然うちのカレー屋に来てくれない
んです。あ、そうなんですか。
はい、そうなんです、はい、まあでもまあ知人で知人です、はい、
はい、ちょっとねあの簡単にプロフィールを改めて紹介しますと、はい、1979年1月23日生まれ、うん、1、2、3、
ね、
綺麗に揃ってます ね、
いいですね。
山梨県のご出身でロンドン芸術大学をご卒業されています。その後東京芸術大学も博士課程を修了されているということ で、 で、ね、専門はアートポピュラー音楽キュレーション、
キュレーション、
もう気になるワードが、
キュレーションって何なんでしょうね、ちょっと後で ね、
ね、そう、私も
気になる方なんですね、
う
ん、これは
聞いてみたいなと思います、はい、ということで今日のゲスト川上幸之助さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
煮込みトーク、このコーナーではテーマを決めてじっくりことこととゲストさんと一緒にお話ししていきます。
こうちゃんは山梨県出身なんですね。
山梨県、
遠いですね。
そうなんですよ、富士山の方ですよね。
富士山の方ですね、うん、山梨県のどこなんですか。
山梨県の一宮町っていう桃の生産がですね、
お
一番多い日本で、
そういう岡山と、
岡山とだからちょっと重なるんですけど、
ね、なるほど。で
生まれて育ったのは実は門前仲、はい、東京の門前仲町
なんですよ。門中
ですね、門中で育って、はい、で両親が山梨県出身 で、うん、で帰ることになったんで、それについて一緒に帰った。
なるほど。
だから中1から高3までは山梨県です。中1から
山梨県、はい、で豊かな自然の中で、
もうねど田舎すぎて、
一宮町、
一宮町、僕の家がまあまあそうなんですけど、駅とかも歩いてはとても行けるような距離じゃなくて、行ったとしたら1時間以上かかるんじゃないか。
1時間歩いて、
当時なんかコンビニもなくて、ちょっと鬱っぽくなりました
ね。あ、なるほど。門中でそれまでいたから、うん、東京でもいたんで、ね、そっからだとギャップがね。
そうなんです。下町でね、縁日っていうのがほら月に何回かやってて、そういう場所にいたんで、
あ、
前にもシーンとした場所にこう行くと全部桃畑なんで周りが、
全部桃畑まあ、いいところな感じはするんですけど、でも
鶏糞の匂いがすごいですよね。
畑のね、
そう、あ、
桃の匂いしてこないですね。
全然してこない。
そうい
や、そんなきっと旬の時期
は、まあ、食べるにはいいけどね、育てる近くに住むと、ね、
桃アレルギーで食べれないんですよ、
ね。 それで、
あんまり甘いフルーツがね好きじゃないからね、もったいないって言われてました、ね、
もったいないですね、まあ、でもそういうのも影響してるのかもしれないですね、
うん、
でその後このロンドン芸術大学、
そう、
これはな、その桃の近くが嫌だったとかそういうこと
ですあの、それもあったんですけどって、はい、あの、はい、パンクがすごい好きで、パンクロックの音楽がもう本当小学校の時に聴いたブルーハーツからですよね。岡山出身のね、河本さん。
そうですね、岡山出身の河本さん、
あの西新宿にレコード屋さんのこう密集してる地域があって、でそこにもうあのバスで月に1回買いに行ってレコードを、でうちでそのまあど田舎なんで爆音でひたすら聞くみたいな、
うん、
で大体買ってたレコードがこう好きなバンドがイギリスのバンドばっかりだったんで、うん、ちょっとイギリス行きたいなと思って、
うん、でイギリスちょっと行こうかなみたいな感じで。
そうですね、
そんな簡単に行けます、
ね、そう、本当に行けない、行けないですよ、
ね、まあ 当時今ね、新しい国に突然住めって言われたらちょっとやっぱ躊躇しますけど、まだそんなことまで考えてなくて、
高校生だった
から、もうなんせその文化に触れたい、でその当時で美術手帳とかバーストとかドールとか、ああいう雑誌しかなかったじゃないですか、メディアが。ああいうの見てすごいこうのめり込んでたんで、
なるほど、
絶対イギリスってこのリアルにこう感じたいっていうか。
え、じゃあこれはそのロンドンに進学しようと思ったのは何歳ぐらいからですか？
イギリスに、ロンドンじゃないんですよ初めは、ブラッドフォードっていうちょっとイギリスから北に、日本でいうと秋田みたいな場所に、東京から言うと秋田みたいな場所に住んでたんですけど、そこに3年間いて、英語の勉強1年、まあ、インターナショナルファンデーションコースっていうその予備大に備える、
属校的な、
それでその後大学1年になったん、1年まで行ったんですけど、ちょっとあまりにもやっぱ田舎で、そこもちょっとロンドン行きたいなと思って、で自分の
ちょっとロンドン行きてえな、
行きたいな、ちょっとロンドン行ってみたいなと思って初め良かったんです、友達もできて楽しかったんですけど、友達がみんなリーズっていう場所にちょっと引っ越しちゃったりとかして、で先生に相談したらセントマーチンっていう学校はいいよっていうから、
じゃあもともと美術学校を目指してたわけではなくて、まずはロンドン行きたいで行って、
そっイギリス行きたいって感じで、
イギリス行きたい、でそっからその中でじゃあどんな大学行こうかな、行った後に決めた、
行った後に決めました。初めからセントマーチンっていう場所を目指したわけじゃなくて、その頃って雑誌もなければあんまりそういうその情報があんまないから、自分のね担当の先生に、どこにロンドンの美大だったらいいですかって言ったら、こことこことここがあるっつって、で前があってんのはここかなみたいな感じで、多分セントマーチンって言われて、じゃあちょっと受けてみようと思って。
これ有名な学校ですよね、そんな簡単に高校行こうかなって行けるような学校なんですか、美術その筆記だけじゃなくて。
ブラッドフォードですか？
違う、ロンドン、
ロンドンの大学。あの一応ね、なんて言うんだっけな、あるんですよその資格的なものが、ファンデーションコースとか、あと英語のレベルだったりとか、そういうものをちゃんとパスすれば別にいける
ぐら
い。
なるほど、じゃあそこは優秀だったので。
いやいやいやいや、優秀っていうのはあれなんですけど。
で入ってここを卒業して、でそれちょっと僕も調べたんですけど、ロンドン芸術大学セントラルセントマーチンズっていうのすごい人を輩出していると。まあ、川上幸之助さんもちろんその著名な卒業生の一人だと思うんですけど
, 笑ってるじゃないですか。
いや僕はいや本当にすげえなと思ってるんですけど、他にも、ね、それこそポール・スミス、
あ先輩、
先輩ですか、ポール、
会ったことはないですよ会ったことはないですけど
でもまあ先輩、
卒業生
で、卒業生で、まあ、そういう人もいる、本当に一線で活躍する、まあ、デザイナーとかアーティストがいるような学校で、学生時代を過ごされて、そっからはあれですか、就活みたいな感じになっていくんですか？
ね、卒展で、大学院の卒展に見に来てくれたギャラリストがいて、でその人がうちでやらないかって言ってくれたんですよ。あと大学の時の講師の先生がグループ展に誘ってくれたんですよ。で次から次へといろんな展覧会に卒展をきっかけとして誘われたことによって、で就職したくなかったんですよ、働きたくなかったんですよ、あんまり。とにかく作家の方が自分の性格として合ってるかなと思ったんで、
でそういう道に、
はい、
このファインアート化っていうのはどういう、ファインアートって簡単に言うとどういうことですか？
ちょっと日本の美術制度と、美術大学制度と違うんですけど、うちの大学の場合は 2D、3D、4D分かれてるんですね。で 2D は絵画と写真、で 3D は彫刻ですよね、あとインスタレーション、で 4D がビデオとか、パフォーマンスっていうふうに分かれてて、それを全部自分が選んで学べるっていうコースです。
がファインアート、
はい、
分かりやすい、
よかったです、
さすが先生。
いえいえ、
なるほど。でそのまま作家というかアーティストとしての活動に卒業後はなっていく。
ありがたいことにそのコマーシャルギャラリーっていういわゆる画商さんってあるじゃないですか、あれがついたんですよ、リプレゼントしてくれるっていうのがあって、でそれが2年間はビアスペースギャラリーってところにいて、でその後はピピハウズワースっていうロンドンにあるギャラリーがついてくれたんです
よ。じゃあどこかでその作品制作活動をして、そこの画廊みたいなところで
売ってもらう、
売ってもらうみたいなことをやってた。
アトリエを借りて、そうで、そのギャラリストたちがアートフェアっていうやつに持ってってくるんですよ、作品を。1年間に4回ぐらいかな、でそれに合わせて作る、あとそういうので買ってくれる人が今度コレクターさんが作るんですよね、そのまた作ると買ってくれたりとかして、っていうのでうまくこう制作計画
で、それで生計を立てて、
生計立てるようになったんですよ。
結構売れたんですか？
それ売れましたよ、ちゃんと。
あ、なるほど。
そうしないと食べていけない。
じゃあその時の川上さんの作品がロンドンの、どこかの家に飾られたりするわけですね。
家よりかどっちかっていうと UBS 銀行か、
ああ銀行とか、
ね、銀行とか買ってくれるんですよ。
あじゃあそういうところの、まあ、オフィスの中だったり
コレクションって言ってあのなんとかなんとかコレクションあのところからね買ってくれるんですよね。
へえ、そこでアーティストとしてロンドンで、まあ、活躍をされていて、だからこの時は、うん、だから20代
中
盤後半
25、6かな
5、6、7、はいはい、でそっからどういうご縁で岡山に
来られるようになったんですか、ね、結婚して子供ができて2人できてで作品だけじゃない、それは
ロンドンで、
ロンドンです、
ロンドンで結婚して
で子供も幼稚園行ってたりとかしたんですけど、
うん、奥さんはイギリス人ですか、
いや奥さん日本
人、日本人なんですね、はいはい、
ピシちゃんです。
はい、で向こうで出会った奥さん
と結婚して、展覧会に友達の友達で、はい、その友達が連れてきてくれたんですよ、それで
紅茶、はい、のファンなんだ、
違います違います、そうです、逆
どういうこと、
僕の方が猛アプローチして、
あ一目惚れをして、
はい、
あそう素敵な奥様、今度またご紹介します、
はい、
会ったことあるんですけどねすいません失礼しました
、カレー屋さんにもね、
そうそうあのカレー作ってもらって、それこそすごく上手で川上家のカレーね、
そうなんですか、
もう半年ぐらい前ですけど、ね、家にお邪魔して、
はい、
また来てください、
すいません嘘ついてました、ね、イギリス人ですかとかって
知ってるのに知らないかなみたいな
で結婚を機にご縁で岡山に、
あのまあそれでし、まあはい、あの生活できなくなって就職先としてあの岡山の美大会に、はい、あの迎え入れてもらえることになったので戻ってきたという、
あなるほど、あまあ作家だけだと、まあ、自分個人だとあれだけど、まあ、家族子供までっていう、うん、なるほど、
あとね目がね白内障になっちゃったんですよ、とかあとあのちょうど東北の震災があって、はい、何人かの学芸員さんキュレーターですよね、いやその作品寄付してくれって言われたんですよ、でいつもお世話になってるから寄付するじゃないですか、それとやっぱ1枚売れると1月分の生活費になってたから、もう目が手術するのにかけない状況をプラスしてっていうのがちょっと重なっちゃって、でもうちょっとそろそろだなと思って、
まあ、そういうのもあって、
はいはい、
なので今の倉敷芸術科学大学に
赴任しました、
入社されてて赴任したってことですね、で今は教鞭を取られてるってことなんです、
はい、
あなるほど、それが何年ぐらい前ですか、
それが12、3年前ですね、
ああ12、3年前、どうですか岡山の桃畑が、まあ、そんな多くないと思う
んですけど岡山ねめっちゃ好きなんですよ、
あめっちゃ好き、
岡山ってすごい大、僕にしてもすごい都会で、山梨に比べたらもう全然もう
その、まあ、まあ甲府とか結構都会だと思うんですけどそ
いやいやいやいやいや、いろんなことが便利だし、なんか人が穏やか、だからそんな簡単に一般化しちゃいけないけど、僕にとってその車とか乗ってても、まあ、穏やかな人が多いし、だから倉敷ちょっと違うらしいですけどね、
そんなことない、倉敷の方がよりこう文化的で情緒があって穏やかで、
ね、
あの謙虚な人が多いと思いますよ倉敷、はい、
まあまあ全部ひっくるめて岡山ないです
か、岡山、なるほど、はい、それは
面白い地域
でことですね、で今は学校ではどんなことをされてるんですか、
実技の指導って言って制作を手伝う、あと座学、一緒に
座学、
はい、美学とか美術史のレジュメを作ってそれを一緒にみんなで読むみたいな、
なるほど、じゃそれが、まあ、メインとしてあってやられてるってことですね、
はい、
准教授ってことですかね、
はい、
すごいですね、
すごくないです全然
でも東京芸術大学はどのタイミングで、
はい、東京芸術大学は、コロナの時に、
はい、
まあ、そもそも博士持ってなかったん で、うん、で大学の教員って結構博士って重要らしいんですよ、知らなかったんですけどそれもね、でどうしたもんかなと思ってる時に友達が、今通わなくても、Zoom で撮れるよっつって、え行ってんのっつって、って言うから、でその後彼友達の担当教員は僕もロンドンの時から知ってる先生なんですよ、その先生もゴールスミス大学にいた先生なんで、であってなって、じゃその先生に連絡すぐ取ってちょっと行きたいんですけどって言ったら、3年でちゃんと卒業してくれるんだったらいいよって言って、それでもすんなり、
なるほど、オンライン
で話して、もちろんその
通信教育
テストはいやいやあの試験は
行かない
で、で面談して面接したりするんですけど、基本的に授業は全部リモートだったんで、
実技とかあるんですか東京で、
あの博士だからないです、
あそう、
しかもそのコースが GA って言って、僕取ったのがリサーチっていうコースだったんで、基本的に教えてくれることは美学とか
美学
とか政治哲学とかのコースなんですよ、だから取ったのは芸術博士じゃなくても学術博士なんですよ、
学術博士、
はい、
なんか僕ちょうどブルーピリオドっていう漫画、
はい、
東京芸大の 舞台にしたものがあって、ちょうど最近新刊が出たんですが、最近なのか、まあ、見てたんですけど、すごい世界ですよ。
へえ、そうなんですね。
そこだから ねいるだけですごいのに、そこ出られてるってすごいなと思って。
そうかな、全然あんまり湧く。
まあまあね、健康
そうですね、トーニーはね。
で、僕のそのこうちゃんとの、出会いってことはないけど、はい、共通点はパンクが好きって、もともとねブルーハーツが好きで、まあ、それで音楽が好きでロンドン行ってみたいなところなんですけど、今は、まあ、パンク先生としてもね結構
どういうことですか。
あの、もちろんこう、美術の先生でも大学でやられてるわけなんですけど、実はこうパンク先生としても最近いろいろと活動をしてるということで、ちょっとそういったことも少しここから、はい、話を聞かせてもら
って。きっかけは、あのしんちゃんと同姓同名の人がいて、はい、でその人がその自分がこうパンクの展覧会をコロナの時にやってみたいなと思ってたんですね。でそのアイデアを話したら、やろうこうちゃん、俺全部出すよ、もう返す刀でパッて。
かっこいい。
そうで、 ありがとうございますっつって、で一緒にじゃあ場所も探さなきゃいけないよねっつって、そのもう一人のしんちゃんがジェントリフィケーションで、まあ、こういうことが起きてると、で廃墟になっちゃいそうな素敵なビルがあると、パンクらしいビルがあるんだっつって、でそのビルに連れてってくれて、でここだったらどうって言ったら、めちゃめちゃかっこよくそのビルが、でそこを借り受けてくださって、でそこで展覧会あったんですよ、パンクをテーマにした。
パンク展っていうのはどういう、
どういうものが、ね、そう展示されてるんだろう。
あの、まあ、パッとイメージだとレコードとかね、その、まあ、有名なミュージシャンのビデオだったりとかっていうのが流れてるように感じると思うんですけども、その展覧会は歴史的に近代のパンク的な表現をした文学者とか、演劇の人だったりとかも入れて、要はあのパンクにのルーツにつながるような前衛芸術だったりとか、そういうものも含めて、で掘り下げた観点からパンクをちょっともう一回考え直してみようみたいな。
なんかパンクの歴史が学べるみたいな。学べるっていう
か、歴史と抵抗、とにかく抵抗の歴史。
抵抗の歴史、
どういうふうにその時代の統治とあれに抗ったりとか、別の世界の可能性を追求してたかっていうのをやってたアーティストたちグループだったりとか、ミュージシャンたちっていうのを線でつなげて展示したんですよね。
僕もパンク好きなんですけど、僕はなんかファッション的なパンクが好きだったので、そこまで深掘りはしてないんですけど、なんかやっぱりイメージ的にこう今の世の中おかしいだろう、潰せみたいな、なんかそういうイメージがあって、やっぱり時代時代のその弱者へのこうメッセージだったりとか、権力へのメッセージみたいな、なんかそういったものが、まあ、時代ごとにあってみたいな、そんな感じであってます。おっしゃるんです
。パンクっていうのは抵抗する文化としてすごく重要されたんですよ。
なるほど。
でそういう歴史が分かるような展覧会を作ったんですよね。
それで言うと、なんか僕にとっても身近なところだと、例えばブルーハーツとか、ロンドンだと僕もすごくよく高校生ぐらいの時聞いてたセックスピストルズとかあるんですけど、やっぱそのブルーハーツとかセックスピストルズにもそういう、その時代のメッセージっていうのがやっぱある、
ありましたよね。
あるわけですね、やっぱ感じ込められてるとかね。
ブルーハーツで言えば、若い子たちがその社会的にどういう場所に追いやられてるかってことを歌ったじゃないですか。だからやっぱこう励まされるっていう人たちがすごく多かったんですよね、ブルーハーツの歌詞に。でセックスピストルズは国家ってものに対して徹底的に、セーブ・ザ・クイーン
とか、あの
国家をね、
同じ名前にしてレコード会社をディスったり、
そう徹底的にいろいろ攻撃したじゃないですか。であれがやっぱりすごくこう大きい影響力を持って、社会的終焉に置かれた人たちにエンパワーメントをもたらしてたっていうのが面白いんですよね。
じゃあそれってまあ、ブルーハーツは30年ぐらい前、
もっと前、
もうちょっと前、30、40年前、ピストルズが
40、50年前、
でそのあたりがパンクの起源なんですか。
いや、もうパンクはね、もっとね、こう掘り下げていくと、やっぱりそのブルースだったりとかっていう、やっぱ黒人のスレーブの人たちのスピリットにやっぱどうしても僕はそのぶつかっていくんじゃない
か。だからパンクって言葉ができたのは 40、50年前かもしれないけど、そういう、まあ、音楽だったりを通じてその時代の、まあ、いろんな不満だったりを表現するみたいなもので言う、まあ、それもパンクだとして考えると、もうすごい遡ってある、
あるし、それはまあ音楽のルーツなんですけども、逆に言うとそのパンクって面白いのが前衛芸術と結びついたんですよ。
音楽前衛芸術っていうの
は政治的な前衛芸術があって、ダダっていうグループがまあ世界中にあったんですけども、その流れから実はマルコム・マクラーレンという人がキーなんですけども、この人が前衛芸術とアメリカで見たガレージロックだったりっていうものをくっつけたんですよ、でプロデュースしたんですよ。
知ってますよ、マルコム・マクラーレンは、ね、 セックスピストルズのプロデューサーの、
そうそうそう、
ビビアン・ウェストウッドの旦那です、パートナーですね。
そうです。
あ、じゃあもともとピストルズのプロデュースをする前からやっぱそういう活動っていうか、
すごくセールス的な活動をしてたんですよ。キングモブっていうグループに所属して。
なるほど。それはイギリスで、
イギリスで大金持ちが持ってる公園を壊して、地元の人にこう解放させたりっていう運動やってたりとか、サンタクロース全員でサンクトスクロースに化けた服着て、高級のデパートに入り込んでって、クリスマスの日に子供に無料で商品配りまくって警察捕まったりとか、そういうことやってたんですよ。
なるほど。
そういうのを芸術的なパフォーマンス
でやってたんですね。
このパンクと芸術がつながってきたこのタイミングで、
ね、
そろそろ、
あ、もうそんな、
そうなんです、今盛り上がってきたところ、
今始まったところなのに。
そうなんですよ。この続きはまた後半でということで。
本当ですか。
はい、
もうちょっとどうにかならないですかね。
もうちょっとどうにか
ならないですか。これはこればっかりは、
こればっかりは、そうですね、この盛り上がりのままじゃ後半に。
あ、そうですね、そうですね、
はい、ということで、はい、盛り上がってきたところ、はい、お話を伺いましたのは川上幸之助さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
しんちゃんの
スパイスラジオ。
お送りしてきましたしんちゃんのスパイスラジオ。そろそろお別れの時間が近づいてきました。番組をもう一度聞きたい、聞き逃したという方は、放送終了後に番組公式ホームページでアーカイブを更新しています。ホームページのリンクは FM 倉敷のホームページにも載っていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。また X には番組公式アカウントもあります。番組の感想やメッセージは番組ホームページや番組公式 X でお待ちしています。しんちゃんのスパイスラジオ、次回の放送は5月16日の午前10時30分からを予定しています。
それではですね、今日のエンディングナンバーはゲスト川上幸之助さんからのリクエスト曲、アッシュのシャイニングライト、こちらをお聴きしながらお別れです。それではまた次回同じ時間にお会いしましょう。お相手はしんちゃんと
清水葵でした。
未来に続く価値を創出する MG キャピタルは、街の魅力、ライフスタイルでさえ創造し、新たな不動産事業の在り方を目指します。魅力ある街づくりを、 MG キャピタル。
Kモールのコンセプトは3つ。 1. 県下トップクラスの在庫数のいい車。 2. 1年保証無料点検などのいい条件。 3. 39万8000円を中心としたいい価格。お車のことなら何でもお気軽にお問い合わせください。水島インター近く、 Kモール。
しんちゃんのスパイスラジオ。この番組は MG キャピタルと K モールの提供でお送りしました。